ゼヤ書9章6節を今日は一緒に読みます。じゃあ皆さんで一緒に声を出して読んでみましょうか。よろしいでしょうか。いきます。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。こういう形で賛美礼拝を持つようになって、私たちの教会は、3年目になるでしょうか。プリントに一昨年って書いてありますけど、3年目の間違いですね。3年間こういう形で、賛美礼拝をメサイを中心に持っています。今日はこのイザヤ書9章6節の一番初めのイエス様がそのお生まれになるときに、イエス様はこういうお方だ、こういう名前で呼ばれるといってと言って、この名前で呼ばれたという意味じゃなくて、イエス様という方はこういうお方だよということの中の、4つの名前が出てきますね。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と出てきます。その一番初めの不思議な助言者という、イエス様が私たちの不思議な助言者だという、その聖書の箇所をちょっと一緒に考えたいと思っています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると書いてあります。皆さんは良い、実はこの不思議な助言者の助言者って言葉、カウンセラーって言葉が書いてあるんですね。今もう、ホットな名前ですね。カウンセラー、皆さんは、カウンセラーというのはそういう意味ではアドバイザーと言ってもいいでしょう。皆さんはこう良い助言者を持っているでしょうか。こう自分の人生を歩んでいて、自分の人生にこう近くにいて、そして私たちの話をよく聞いて、そしてよく私たちの気持ちや私たちの癖や、いろいろなこう考え方やですね、今までのこう生活のいろんな面をよく知っていて、そしてこう折にかなって的確なこうアドバイスをしてくれる、そういうようなサポートをしてくれる人、友達と言ってもいいかもしれませんね。アドバイザー、カウンセラー、友達、そういう人を私たちは持っているでしょうか。今年も年末になって残念ながら、鉄道での人身事故が増えています。ほとんどがご自分でご自分の命を絶たれていく自殺の状況が続いています。もしその方たちにこのような近くにいて話を聞き、そして的確なアドバイスをしてくれる、そのようなサポーターがいたら、どれだけ多くの人の命を私たちは救うことができるかと思います。このことは私たち個人にも言えることですね。私たちが思わぬ困難にぶつかったときに、いろんな問題にぶつかったときに、近くに行って、そして話を聞き、そして私たちの状況をよく見てアドバイスをしてくれる、助けてくれる、不思議な助言者であるイエス様はそのようなお方だよと、このイエス様が生まれる700年前にこのイザヤは予言をした。毎年このメサイアの時には、なんでメサイアができたのかという話をしています。ヘンデルの人生にとってもこのメサイアというのはもう非常に大切な曲の一曲でした。彼がこのメサイアを作った時、彼は56歳でした。当時のこのイギリスの平均寿命は52歳と言われています。私も平均寿命をイギリスにいたら、もう当時の18世紀ですね、イギリスの平均寿命は52歳ですから、54歳ですから越しちゃいましたけども、ですから今の感覚で言ったら、今の感覚の日本の男性の平均寿命は 78.2 歳だか8歳かそれぐらいですから、今の感覚で言うならば、現代の80歳の前半ぐらいになった感覚だと思ったらいいでしょう。彼はもともとドイツ人ですけども、このイギリスに渡って、そして音楽家として成功しました。体験成功して華やかなこの歩みをしていたんですが、 まあ、ある時からなかなかその興行がうまくいかなくなってきました。今あの音楽の業界っていうのはこう全部こう分業になってますよね。作曲家は作曲家、作詞家は 作詞家、歌う人は歌う人、もちろんシンガーソングライターいますけど、それであのプロデューサーはプロデューサーとかね、こう録音する人は録音する人とか、オーケストラはオーケストラとか全部なってますけど、当時は作曲家が何から何までこうやったわけですね。譜面も書けば、人もオーケストラも集めれば、そのマネージメントもすれば、会場も借りるわ、切符も売るわ、あのお金も計算すれば、全部やったんです。で、興行師、興行盗みみたいなもんだったんですね。で、彼はそのある時からこの興行、音楽の興行を打っていくんですけども、もうことごとく失敗をしていくんです。このなかなかうまくいかない。で、ついにストレスで52歳の時にこの脳内出血を起こしてしまって、右半身が不随になってしまいました。読売新聞を取ってらっしゃる方はこの中にいるかもしれませんけども、読売新聞の日曜版が私面白くて、実はあの読売新聞を取っているんですね。で、2つ理由がありまして、1つは私んちって漫画が好きで取っているのと、あとはもう1つはこういろんなこう日本でいろいろ活躍している方たち この成功と失敗の話が毎週載ってるんですよ。で、こうグラフみたいになって、何歳の時に成功して何歳の時に失敗してどん底に落ちてるとか、こうそうい こうグラフみたいな、でどういうことがきっかけでそこからこう立ち直ったのかとか、で今どの辺にいるかとかっていう、こう折れ線グラフみたいになってるんですね。で、そういう意味で言うと、ヘンデルは52歳の時にもう人生で一番そこに落っこっちゃったわけですね。まあ、ヨーロッパでは大変名声のある音楽家だった彼が、まあ、本当に転がり落ちるように落ちてしまった。まあ、ところがヘンデルはあの記録に残ってるんですけど、非常に根性でリハビリをしてですね、この音楽界に復帰をしたそうですね。この動かなかった右半身をもう徹底的に今でいうとリハビリをして、そしてこのタクトを握って演奏会ができるまでになったそうです。そしてさらにそのなんとか挽回しようとして興行を続けていくんですが、ところがこの例えばあの物語だとここから成功したってなるんですけど、ここからさらに失敗をするわけです。さらにうまくいかない、もうことごとくまた興行は失敗していって、そして借金の山にまみれてしまう。ついに彼はイギリスの裁判所から今でいう破産宣告を受けます。もう本当にどん底のどん底に落ちてしまいます。それが56歳の時です。で、56歳の時に彼は真剣にそのイギリスから家族を連れてドイツに夜逃げをすることを考えていたそうです。どうやってその要するに債権者の目をごまかして夜逃げをしようかということをもう真剣に考えたそうです。ほとんど多分そのこと以外も考えられなかったんじゃないかという状況にあったようです。ところがそんな時に彼のために一人の友達が立ち上がるんですね。で、ジェネンズ、ジェームス・ジェネンズという人ですけども、まあ、彼はそれまでもそのヘンデルにオラトリオというのはあの、まあ、こういう、例えば聖書を題材にしたようなもので、まあ、それにこう音楽をつけていくようなそういうのをオラトリオというんですけども、まあ、それをこういくつもこう彼に提供してたジェネンズって友達がいたんですね。で、このジェネンズはヘンデルの窮状を見て、なんとか助けてあげなきゃいけないと彼は思ったそうです。それで、この彼に一通の手紙と同時に、まあ、一つのそのオラトリオの歌詞を彼に手紙で送るんですね。で、当時あの普通はですね、作曲家が依頼してから初めて歌詞ができるっていうやり方があったそうです。今例えば作詞家が作詞したやつを作曲家は作曲するとかってありますけど、当時は作曲家がこういう曲、こういう歌詞を用意してくれって言って初めて用意した。だからこれは全く異例のことだったようですね。で、その歌詞を送りました。で、その歌詞はこのイエス・キリストの救いのことをその予言とお誕生、十字架の死と復活、そしてイエス・キリストはやがてやってくられるっていうその再臨の希望の三部作、それを聖書の言葉によってそれを書いたものだったんです。まさしくこれメサイア、ちょうど今月の12月14日明日ですね、明日あたりになるとなんかこう打ち入りをやるわけですね、中心蔵のね。で、松の廊下と匠の神の切腹と打ち入りをやれば中心蔵は大体分かっちゃうのと同じように、彼らもこの当時の人たちは このアウトライン、聖書のこのアウトラインの部分だけ聞けば、もうキリストの生涯が全部わかる、だったわけですよ。だからこの 三部作みたいなところだけの歌詞を作ってました。でも実は、現実はこれ、多分全部演奏すると3時間ぐらいだと思いますね。3時間越しますね。多分ね。普通あの2時、だいたいコンサート長くても2時間20分とか40分、30分なので、抜粋しか演奏しません。ですから全部聴こうと思ったら、私たちがメサイアを全部聴こうと思ったら、よっぽど全部入っている CD を買わない限りありません。CD でも全部入っていないのが多いです。途中飛ばしているのがあります。何枚か今でも出ている中には、日本語はありませんけど、全部入っているのはあります。でも非常に少ないぐらいです。で、そのようにして、友が窮状を助けてくれようとしたんですが、じゃあヘンデルはそれをどう受け止めたのか。彼にとってはありがた迷惑だった。もう、だって夜逃げすることしか考えてないわけですから、また仕事をしようという意欲はなかったわけですから、まあ、彼はその手紙を見て、まあ、その記録によるとくちゃくちゃっと丸めてポイとゴミ箱に捨ててしまったっていうことだそうですね。でところが当時そのヘンデルは不眠症に悩まされていて、まあ、今のようにその睡眠薬があるわけじゃないですので、夜ぐっすり眠ることができない。で夜中にどうしても目が覚めてしまって、まあ、今にやってきて、まあ、何か飲み物を飲もうとしたのか何をしたのか分かりませんけども、とにかく今にやってきたんですね。で今にやってきたらゴミ箱のところになんかちょっとこう飛び出している紙があるのを彼は見た。これなんだっけって。そしてそれを取り出してこの開けてみたら、それは、まあ、自分が捨てたジェネンズの手紙でした。そして彼の目に入ってきた聖書の言葉がありました。旧約聖書イザヤ書40章1節2節の言葉でした。慰めよ慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に変え引き換え2倍のものを主の手から受けたと、という言葉が入ってきた。慰めよ慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたのと、という言葉が彼の目に入ってきたんですね。一回は全部読んでポイと捨てた手紙でした。ところが彼はその聖書の言葉を読んだときに、内側から力が湧いてきた。今でも聖書の言葉は、私たちが聖書の言葉を読むときに、私たちの内側に新しい力を与えてくれます。私たちが困難にぶつかったときに、悩みにあるときに、絶望に陥ったときに、聖書の言葉は私たちを生かす言葉ですね。詩編の119編に、これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かします。今119編の何編だったかな、何節だったかなって説が出てこないんですけどね。これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かしますという聖書の言葉があります。聖書を今でも私たちを読む時に、聖書の言葉が私たちを力づけて、もう一度例えばやってみようという力を与えてくれる。彼はもうその音楽活動どころじゃないという中で、この聖書の言葉に出会った時に、あ、神様がこんな私を慰めて励ましてくれてるんだ、そして私の労苦を終わらせてくれるんだ、私の咎が失敗ですよね、私の失敗を拭ってくれるんだ、そして全ての罪、まあ、借金もあったでしょう、いろんな問題があったでしょう、それに引き換えて2倍のものっていうのは、これ神様が与えてくれる相続財産なんですね。神様が私にもっと素晴らしい相続財産を与えてくださるんだと彼はきっと思ったんでしょう。そして彼はこの聖書の言葉を読んだときに、もう一度全部の歌詞を読み始めて、そして彼は記録によると1741年の8月22日から9月14日の約3週間ほとんど不眠不休でメサイア全曲の楽譜を書き上げたというふうに言われています。全部書き上げたって言って、私たちが教会で使っているこの楽譜を書き上げたわけではありません。 これは教会で合唱ができるように4声のパートと、ピアノとかですね、オルガンとかの伴奏が、一つの伴奏ができるだけの楽譜が書いてあるんです。彼が書いたのはオーケストラの楽譜です。ということはバイオリンもあります、ビオラもあります、オーボエもあります、トランペットも入ってますから、トランペットもあります、フルートもあります。全部楽譜、それぞれの行、それも別ですよね。それを全部3週間で書き上げた。もうこれ驚異的なことですね。そしてこのヘンデルのメサイアをきっかけにして、彼はもう一度音楽家として復活していくんですね。このメサイアがロンドンで一番初めに初演されたのは1743年と言われています。その時に、ずっと演奏がされて、その王の、その王様の宮廷で演奏がされて、そしてこの私たちがこれからこの後歌う44番ハレルヤコーラスを聞いたときに、思わず当時の国王ジョージ2世はイエス・キリストに敬意を表して立ち上がって聞いた。それから別に今日特にはやりませんけども、このメサイアの演奏会があるときには、ハレルヤコーラスのときにはどんな状況でもそのみんな立ち上がって、立てる人はですね、立ち上がってこの演奏を聞くというのが慣習になっているぐらい、そのぐらい聞く人の魂を揺さぶった。そしてイエス・キリストに目を向けさせたということですね。聖書の言葉には人を生かす力があります。私たちは聖書を、普通の本は 2,3 回読んだら大体もう飽きてしまいます。でも聖書は何度何度読んでも、聖書を通して神様は私たちに語りかけてくれます。私は昨日、今年4回目の通読を終わることができて感謝をしています。あと2週間余裕があるので、2週間ぐらい余裕を持っていかないと、3ヶ月に1回っていうのはどっかでこけるので、2週間ぐらいの余裕が必要なので、昨日なんとか終わりました、感謝します。でも、去年のお正月から、年4回ペースで読み始めて8回読んでますよね。でも読むたびに聖書の言葉はを通して違う聖書の言葉が私に響いています。私はそうだと思います。聖書を読むたびに読むたびに、そして同じ聖書の言葉でも、その時その時読んだ時読んだ時に、私たちのこう人生のひだにですね、こう入り込んでいくようにして、私たちを力づけ励ましてくれる。ヘンデルの友達アドバイザーはチャールズ・ジェネンズという人でした。でも実はヘンデルの本当のアドバイザー、助言者はイエス様でした。神様でした。クリスマスに言われた救い主であるこのイエス様が、ある意味でヘンデルの人生を新しく動かしていったと言ってもいいでしょうね。で、ここで使われている、このイザヤ書96節で使われている助言者という言葉は、ただのカウンセラーとかただのアドバイザーという言葉ではありません。もともとは義官という言葉が使われています。で、どういうことかというと、私たちの人生に責任を持って私たちを導いてくださるお方、例えば政治のある部分の責任をちゃんと持って、それを必ずきちっと実行する人、今流に言ったら総理大、日本で言ったら総理大臣と言ってもいいでしょうね。立場的に言ったら、イエス・キリストはそういう意味では私たちの人生の総理大臣である。全ての私たちの人生の、私たちの、教会の、そして私たちの、実は世界の全ての責任を持って、そして私たちの人生にその時その時に本当に大切なことを聖書の言葉を通して今私たちに語りかけて教えてくださる。イエス様は私たちが神様のもとに戻ることができるように、私たちの人生の全ての問題、失敗を身代わりによって十字架にかかって死んでくださいました。今日歌いませんけども、メサイアの21番26番をいつも練習をしてますよね。その中でキリストが私たちの罪を負ってくださったという曲を歌います。イエス様は死を破って復活をしてくださいました。イエス・キリストを信じる者に永遠の命の希望を与えてくださっています。私たちが毎日聖書の言葉を開くと、聖書の言葉を通してイエス様は今日も私たちに本当に大切なことを、そして私たちを励まして力づけて立ち上がらせるメッセージを、アドバイスを今日も与えてくれる。 で単にアドバイスをするだけじゃなくて、それをその聖書の言葉に従っていく力を与えてくださる。イザヤはイエス様が生まれる700年前に、やがて生まれる救い主は不思議な預言者だよと言いました。私たちの思うところ願うところをはるかに超えて働いてくださる方。ヘンデルもこの後の生涯ですね、メサイアを通してその後のこんな人生が待っていると彼には考えられなかったんですね。もう56歳で破産宣告を受けて、おそらくそのままだったらイギリスに逃げ帰って、まあ、おそらく一生どこかで名前を消して、多分人目につかないようにして縮こまって生きて終わりだったはずです。でも彼が本当に不思議ですよね。不眠症にかかってて夜寝られなくて、ゴミ箱からジェネンズの手紙を引き出して、イザヤ書の40章の言葉を読んで、そこで彼の人生が変えられて、メサイアができて、そして今日も私たちの教会もそうですし、世界のいろんなところでこのメサイアが演奏されている。そしてメサイアとともに、まあ、ほとんどの場合は必ず聖書からのメッセージが語られて、イエス様の救いが語られてですね、イエス様を信じて人生が新しく変えられていく人たちが今も起こされている。イエス様は本当に不思議な助言者。私たちの人生を、そして私たちの教会を、私たちの国を本当にそのようにして動かして新しくしてくださるお方。私たちはそのお方をこのクリスマスに、私の主、私の神、救い主として信じることができることは本当に幸いなことだと思います。